次に質問順4番、3番住谷勉議員。
はい、3番住谷です。
住谷勉議員に質問事項1の丸1についての1回目の質問を許します。
はい、3番住谷です。通告に従いまして、湯沢高原の現状と今後について伺います。SRS との新契約に基づき、契約の再更新がなされ、過去5年間の実績および累積赤字も確定しました。また今後5年間の収支予測がSRS から提示されています。スキー場運営委員会も、湯沢高原スキー場運営委員会ですね、も発足され、今後の湯沢高原についてさまざまな角度から検討がなされていると思います。5年間の実績を分析し、また新契約に基づき検証した中で、契約満了の1年前までに、今後の湯沢高原の方向性を策定、しなければいけないと思います。行政と議会とその町民が共通認識を持って、共同責任の中で大きな設備投資となりますので、取り組んでいくことが大切だと考えています。続いては、1番目の質問にさせていただきます。SRS さんから従来の5年間の実績と、それと提示された今後5年間の収支計画、こちらが手元にありますが、細かい数値を質問するつもりは、ありません。ただ私自身が SRS さんから説明を、細かい説明を受けておりませんので、もし捉え方が間違っていればその時は指摘をしてください。新契約の条件で、過去のその実績をちょっと分析をしてみました。平成20年度、21年度、23年度、これは、施設利用料が発生をしておりましたので、この3年間の営業赤字と、新しい契約での、いわゆる減免された金額、その差をちょっと出してみました。簡単です。新契約の条件ですと、施設利用料、減免される金額ですね。施設利用料が約4000万。借地料が2500万。計6500万です。過去5年間のリフトの整備費、こちらにおよそ出てますけれども、平均が大体2000万です。建物の改修あるいは植栽の整備、これも町が、持ち出しとなりますけれども、それを含めなくても、利用料と借地料、それからリフト整備、5年間の平均2000万、これを加算すると8500万。それでは、過去の実績を見ると、ほぼ2000万から3000万の営業赤字が出てます、単年度で。ということは、これ数字だけを捉えて言えば、過去と同じような、従来と同じような経営手法であれば、6000万前後、プラス、単年度ですね。いや、6000万前後の営業黒字が出る予定となります。もちろん、累積赤字を解消するための新契約ですから、プラスにならなければ解消できませんので、当然のことだと思います。ただ、 今後5年度の、収支計画予定、これを見ると、ちょっと理由分かりませんけれども、1年目、営業赤字が、ごめんなさい、営業黒字が1100万ですね。これ、植栽の整備とか、建物の修繕とか入れない中で、単純に減免される金額だけを足しても、大体6000万前後は黒字になる、なってもいいのかなと。ちょっと少なすぎるのではない、ないのかなと。そんなふうに私は思うんですが、町長いかがでしょうか。
はい、質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。24年度期におきましては、ボブスレーリフトの新設のため、9月からボブスレー及びアルプの里の営業を中止することにより、関連収益が減少することを見込んでの減額であるというふうに理解をしております。
町長の答弁が終わりました。住谷議員に2回目の質問を許します。
はい、25年度の、いわゆる営業利益が1100万っていうのは、売上がダウンした分、その営業利益が出てないんだよという今、お話だったようですけど、売上はですね、例えば、平成25年度ですと、平成、例えば19年度から見ますと、あるいは20年度しましょうか。20年度から見ますと、ちょっと待ってくださいね。だいたい5000万ぐらい、まあ売上多分下がってるでしょう。おそらくボブスレーの売上はいくらかわかりませんけれども。ただ、5000万の売上が下がったといって、営業利益がそのままその数値に影響は、まあ、通常しないですね。経費が、例えば、4000万下がったということであれば、それは直接営業利益に、数値に現れるでしょうけれども、売上が4000万あれ下がったからって、それは、そのまま、まあ、営業利益には影響しないです。もしそれを考えるんであれば、過去のその5年間の、売上に対する営業利益が何パーセントかなというのを見ると、まあ、すぐ出てくるかと思います。先ほど、例えば平成19年ですと、売上に対して、私ちょっと出してみました。営業利益っていうのは、新契約で換算した場合ですけれども、要は利用料が無料だとか、あるいは借地料が減免される、それとリフト整備費の内容がここにありますから、リフト整備費ももし無料になった場合には、例えば平成19年度はいくら営業利益が出るかなと。それと5500万ぐらいです。売上のだいたい 9% 前後です。営業利益は。平成20年度、ごめんなさい、平成20年度2年目は営業利益は売上の 10% ほどです。そちらから見ましても、25年度の売上は、収支予測ですと、5億約2000万ありますから、まあ、植栽の整備費だとか、建設の建物の改修費だとか、そんなものを含めなくても、5200万の、まあ、10% と考えれば、ごめんなさい、5億2000万の 10% と考えれば、営業利益が5200万、先ほどのその数字と同じようですけど、5000万前後の営業利益が出ていいんじゃないかなと思いますけど、やっぱりそれから見ても営業利益1100万っていうのは、 少なすぎると思うんですけど、いかがですか。
住谷議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
まあ、あんまり細かい話でよく分かりませんけれども、いずれにしろこの24年度あそこの、ボブスレーのところで土砂崩れがあったりして、そのボブスレーリフトの新設あるいはまたその間休むというような休業というようなこともありましたし、合わせてアルプの里の営業も中止をしたというような状況からして、営業利益が減ったというふうに私は理解をしております。それ以上のことは分かりません。
町長の答弁が終わりました。住谷議員に3回目の質問を許します。
3回目の質問に入ります。すいません、その前に、通告で昨年度の何月の、私2枚しかないですけど資料ということで通告で出してます。副所長見られてますけど、資料できれば手元で見ていただければすぐ分かるんですけど、それくらいは用意していただきたいと思います。で、結構です。売上が多いとか少ないとかっていうのを言いたかったんじゃないんです。3回目の質問入ります。新しい契約というのは累積赤字を解消するためにいろいろ町の持ち出しが多くなる、そういう契約です。ですから当然利益は SRS さん出て当然なんです。利益が出なければいつまでたっても累積赤字解消しませんから、解消するための新契約ですから。私がちょっとお話したかったのはこちらの今後の5年間の収支計画を見ると、要はこういう形になってるんですね。町は持ち出しで5年間、7億以上の持ち出しをまずします。それは SRS の累積赤字を早く解消するためにもありますし、もちろん安心安全を確保するためもありますけど、で SRS は当然この数字からいくと3年目で累積赤字を解消すると。で私は2年目で解消できるんじゃないかなと思いますけど、累積赤字を解消していくっていうのは利益が SRS さんが出てくるということなんで、企業が利益が出れば当然、法人税発生してきます。でこれを見ると、法人税がもう支払うことになってるんです。当然ですね、利益が出るわけですから。でこれが少しなんとか先方と検討余地があるんじゃないかなと。要は町が投資をする、でその回収義務は SRS になくて SRS は利益が出る、日本ケーブルさんは当然リフトの整備で利益が出るんでしょう。もう日本ケーブルさんはいいですけれども、要は単体のその損益ということを考えるんであれば、当然投資したものについては回収しなければならない。ですけど、契約上の中で町はお金を出す、 SRS さんは利益が上がる、でそこで利益が上がったのは法人税がそれらにかかってくる。これは別に脱税をしようやってことじゃなくて、やっぱり投資した分を回収できるようなそんなことを今後やはり SRS さんと打ち合わせをして何か方法がないのか、あれば過去5年間の契約時にも2回いい契約は変更になってます。やはり負担をするときはやはりお互いで負担をする、利益が上がったものはお互い分け合う、これが まあ、信頼関係ってよくしっこく言いますけども、いわゆる契約関係だと思います。要はこの、町が出しっぱなし、SRS が法人税を支払う、その辺のところを今後ちょっと、SRS さんと検討した中で何かいい方法論がないか、お願いしたいと思いますけれども、ちょっといかがですか。
住谷議員の3回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
はい、町長。
まあ、この湯沢高原の問題につきましては、本当に、町営で、直営でやっていたとき、大変な赤字を担いでしまったというようなことから、まあ、今の形にさせていただいたという経緯があるわけでありますので、そういう中で、まあ、どういう状況になっているかということについては、まあ、東京の方の本社の方まで、私どもの方から、公認会計士の皆さんにご同行いただいて、調査をしてきていると、そういうような状況もあるようでありますので、まあ、必要があれば、言ってもらった総務課長から答弁してもらっても結構だと思います。終わります。
半沢総務課長、補足説明。
総務課長、半沢です。
答弁、失礼。
町長の答弁に補足をさせていただきます。まあ、町もですね、なるべく早く SRS の方から、当然のことながら、利益を上げていただいて、また、湯沢町も、貸し料やら施設の使用料やらをいただきたいと思っていますので、まあ、どういうふうにしてですね、節税ができるかも含めましてまた SRS と協議をしてまいりたいと思います。以上です。
住谷議員に丸2の1回目の質問を許します。
はい、移る前に、ぜひ、やはり一つの、なんでしょうね、事業所がの数字を見るについては、売上があって、経費があって、マイナスかプラスかが出てくる。まあ、それが普通ですけれども、まあ、行政と、それから民間という中で、町がとにかく、ある程度負担しなければならないっていうのは当然ですけれども、その回収なくして、その、税金で持ってかれるというのは、ちょっと非常に、疑問が残るところなんで、まあ、どういう説明ができるか分かりませんけれども、ぜひ検討していただきたいと思います。2番目の質問に移ります。スキー場経営が厳しい中で、SRS の実績によれば、スキーシーズンは5年間黒字。スキーシーズンはこの実績を見ますと5年間黒字で、夏シーズンは5年間赤字になってます。今後5年間のその収支予定を見ても、予測を見ても、グリーンシーズンは、まあ、なぜかこの収支計画、去年の売上よりも、4年目5年目は下がってます。7億5千ぐらいこの5年間で、設備投資するんですけれども、4年目、5年目はまあ、去年の売上よりも下がっている計画になっています。その中で、スキーシーズンはすべて、黒字です。湯沢高原は。で、またグリーンシーズンは、3年間は黒字ですけど、4年間、5年間、4年目、5年目、2年間は赤字です。ということは過去の5年間、スキーシーズンはすべて黒字です。夏シーズンはすべて、まあ、赤字です。で、これはまあ、どう考えてもちょっとおかしいのかなと。以前、伺いましたら、ちょっと売上を上げるその時期によって違うんだよというような話もありましたけれども、今後の収支計画においても、スキーシーズンが黒字で、グリーンシーズンが、営業利益が本当少なくて、4年目、5年目、1年目、4年目、5年目、これは グリーン、スキーシーズンが赤字になってます。数字は結構なんですけども、ちょっと、これ経費の、その、安分の仕方で、黒字、それから赤字は出てくると思いますけど、スキーシーズンの経費安分が違うんで、こんな結果が出てるんじゃないかなと思いますけれども、所長はどう思われますか。
住谷議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
はい、町長、
この問題について SRS に確認をいたしましたら、会計処理は発生主義を採用しているという関係上、発生した月にその月の経費として処理をしているとのことであります。今後は夏場運営経費、冬場運営経費としてどこまで分類が可能であるのか、SRS に話をしていきたいと考えております。
町長の答弁が終わりました。住谷議員に2回目の質問を許します。
はい、2回目の質問をしますが、まあ、今後については夏と冬のその経費ですか、その辺をしっかり見ていかれるということなんで、まあそうしていただかないと、いわゆる夏の投資、冬の投資、これを考えるにあたって、やはり湯沢高原の夏がどういうその位置づけなのか、冬のスキー場が湯沢町全体で観光としてどういう位置づけなのか、その辺を判断するのに、やはり、季節に応じたその営業収支というか、それは把握しなきゃいけないと思います。ちょっと、これ説明だけします。要は、例えば借地料をこれ見ると、借地料を見ると、借地料はゲレンデ、布場にしても、それからファミリーにしても、大体冬がメインなんです。1年目は借地料がそれぞれ 50% ずつぐらいに分かれてますけど、2年目からは、これ見ていただければ分かりますけど、夏が借地料 65%、冬が 35% になってます。冬のやはりちょっと安分の仕方が少し少ないと。後で見てください。例えば、ファミリーゲレンデ、ファミリースキー場の、借地料がだいたい1100万です。21年度の借地料、これは SRS さんから出てきた資料ですと、1100万のうち、290万ぐらいが冬の借地料として経費で上がっていて、残りは湯沢高原の夏ということで上がっています。まあ少しね、冬のウエイトが低いような気がしますが、今後、その辺は、いわゆる発生主義とかそういうことではなくて、あるいは安分も考えていただいて、きっちり出していただくということですから、次の質問に移ります。
次に、住谷議員に丸3の1回目の質問を許します。
はい、すいません。筆跡明かしですね。はい、累積赤字が確定、湯沢高原の確定をもうしました。これは両者間で確定しましたから、その数字がどうこうということではないですけれども、今後もその湯沢高原の収支を見るにあたって、ちょっと私が感じたことを質問します。まあ、SRS は民間企業ですから、湯沢高原をその営業といいますか、土地の貸し付けを受けるにあたっては、当然自社にそのメリットがあると、判断した中で引き受けたことだと思います。ただ今回のその累積赤字の決定ということについては、湯沢高原のマイナス部分だけをしか見ておらなかったわけですね。湯沢高原が5年間で、マイナス累積赤字が7900万。 やっぱり、やはり同じ SRS が、さんが、運営している事業所は、5年間で、まあ、たまたまでしょうけど、累積黒字が7800万。まあ、もちろんこれも、説明を受けてませんから、実績ですけれども、ただ、これを見るにあたってですね、この、やっぱら事業所のこの数値ですね、これを見ますと、一つだけ、ちょっと説明しておきますと、人件費がですね、これたまたまなんでしょうけどね、岩原事業所の人件費見ますと、契約して1年目から、売上は1600万ダウン、まあしてます。人件費は、前年よりも2400万減額になってます。パーセンテージで言うと、湯沢高原の営業に入ってから、前年比で、人件費が 33% ほど減ってます。まあ、私自身はこれ数字だけを見ると、湯沢高原のその年間営業の効果なのかなと。もちろんその SRS の企業努力もあるんでしょうけど、そうしてみますと、今後も湯沢高原のその収支を見るにあたっては、先ほどのその法人税と同じですけれども、もちろん湯沢高原単体だけで考えるのではなくて、町の持ち出し分だとか、そういうことを考えた中で、湯沢高原がいくらそのプラスだからといって、累積赤字を解消するために新しい契約を結んで利益が出るような契約を結んでいるわけですから、ぜひ、これはまあ要望でいいんですけれども、単体で見ることではなくて、全体でお金の出し入れを判断する必要があるのではないかなと思いますが、町長いかがですか。どうも無理
ね。住谷議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
はい、
町長。
湯沢町観光事業の経営譲渡に関する協定書の締結は湯沢町の方から日本ケーブルにお願いをし、平成18年の12月26日にこれを取り交わしました。SRS にはこの協定に基づき、町営時代には大きな赤字が続き、自力運営が不可能であった湯沢高原ロープウェイの運営を行ってもらい、結果として町には19年度から23年度までの間で7748万9000円の黒字となり、逆に SRS は町に施設等の使用料を支払うことになっていたため、累積欠損金と未償却資産合わせて1億円を超える赤字を負うことになりました。湯沢高原ロープウェイの運営を日本ケーブルにお願いしたのは、町営の赤字をつけるためではありません。町営で赤字続きの湯沢高原に民間のノウハウを導入する中で活性化していただきたいと、また専門家の立場から町営施設の安全管理を行っていただきたいと願うとともに、湯沢高原を再度雲の上の花公園及び町から近い安全安心なスキー場として、また湯沢町で最大の観光資源として再生させてもらいたいと考え、町から日本ケーブル、まあ、SRS を指名して運営をお願いした経緯があります。これらを踏まえ、町の審議としても湯沢高原の赤字を SRS に押し付けるということではないと、という立場で、平成24年3月21日に再契約を締結し、その第4条の規定の中で、前回契約期間中の累積欠損等の額を1億348万8090円と決定をし、皆様方に報告をさせていただいております。以上です。
町長の答弁が終わりました。住谷議員に2回目の質問を許します。
はい、次の質問に入りますが、 町長、私はこう思いますね。累積赤字はもちろん、約8000万と、未償却資産がなんか4000万ぐらいでしょうか。8000万、200万、2000万、うん。で、1億。これは湯沢高原単体の、収支です。でも、SRS さん、岩原事業所もあって、そちらの方は、5年間たまたま、人件費等の削減があって、同じ7800万ぐらいですかね、黒字になってると。湯沢高原の収支を見るときは、SRS 全体で見るのが、私は通常かなとは思いますけれども、そういう、今回は湯沢高原の単体でのその数字だけで、累積赤字を確定しましたけれども、今後、力の持ち出しもあるわけなんで、湯沢高原単体でのその、数字だけを見ていくのはまずいんじゃないかなと、持ち出しとそれから出る方を両方を見てくださいということで、次の質問に移ります。
住谷議員に丸4の1回目の質問を許します。
はい、間違いないでしょうね。湯沢高原スキー場運営委員会のそのが発足されたわけですけれども、このスキー場運営委員会っていうのは、については、昨年の12月20日の全員協議会で、事業計画だとか、運営体制、施設、作動修繕計画などを検討するようにしたいと、そのように、執行部からお答えをいただいてます。そして、SRS とのその契約書の中には、運営委員会により、運営等に関する提言及び助言があった場合、それに対し誠意を持って対応すると、本明記されています。湯沢高原スキー場運営委員会、まだ我々もちょっと説明受けてないですけれども、発足してから、どんな活動、あるいはどんな活動をやられて、それから、何か答えが出てるんであれば答えも合わせてですけれども、それと今後はどんな役割で進んでいくのか、ちょっとお聞かせください。
住谷議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
平成24年3月に湯沢高原ロープウェイ運営委員会設置要項の説明をさせていただきましたが、運営委員会の役割は湯沢高原ロープウェイの運営等に関して運営者に提言助言を行っていただくというものであります。今年度運営委員会は3回開催いたしました。内容といたしましては、町発注の工事等の内容及び SRS の事業内容の説明と湯沢高原の現場確認等を行っていただくとともに、議員からは SRS に対しまして湯沢高原活性化に関する提言をいただいております。なお12月18日に4回目を開催の予定であります。で、参考といたしまして委員からの主な提言助言でありますが、山頂を音楽関係の学生の発表の場として提供したらどうだ、あるいはまたコース外をスノーシューで歩くことの検討、それから利用者アンケートを実施すること、山野草を増やすべきであると。花が多くなければ客が呼べない。夏場、客がリフトに乗れるように検討したい。した方がいいと。それから事業計画に修学旅行も含めるべきであると。それから事業計画における収入の減は職員の意識の問題からもう行わないことというような提言も出ております。
町長の答弁が終わりました。住谷議員に2回目の質問を許します。
はい、2回目の質問に移ります。 私がちょっと懸念していることは、現在のその運営委員会のちょっとメンバーですね、町民から選ばれたといいますか、町民から4名いらっしゃいます。もちろん私も皆さんよく存じておりますし、中にはその声にしている方もいらっしゃいますけど、執行部の方ではその全員協議会で12月でしたかね、昨年の委員のその人選は利害関係者はできるだけ除くと、そんなふうに言われてました。ただ結果として上がってきている4名、3名の方は、その西山、もちろん温泉街で営業をやられている方ですね。で、もう一人は布場スキー場でのその地主さんが入ってます。これから湯沢高原の高校生だとか、執行部の方では布場スキー場2年間赤字が続くんであればクローズするよと、そんな方向性を出しているわけですけど、まあそれぞれ人格者ですし、見識のその高い方というのはよくわかります。私もわかって、で、的確なその判断はされるとは思いますけれども、一般のその町民の方から見ると、何か特定の団体の人あるいは特定の人からの意見を、その以前も何か言われてたような気がしますけれども、人選としてすごく偏った人選になってるんじゃないのかなと、そんなふうに思われても致し方ないのかなと。特にまあこれ公表というか、まあ出してないでしょうから、特に町民の方の意見が出てるということではないでしょうけれども、ただそういう意味ではまあもう一人二人いわゆる一般のって言いますかね、あまり利害関係のない方から選んで、町民の方からそんなふうに思われないようにした方がいいんじゃないかなと思いますけど、町長いかがお考えですか。
はい、町長。まあ委員会は7名で組織をするということでありますが、まあいろいろの団体の長が推薦するものということで出ております。まあこの辺のことを言われているんだろうと思います。で、町からは副町長が出ておりますし、あと議員の皆さんからも2人お願いをしていると、こういう状況であります。まあここへ町民の方はどういう形で選べばいいのか、まあその辺についてもまた入れた、入っていただいた方がいいのかどうか、まあ住谷議員はそういうふうに言っているわけでありますけれども、またご検討いただいた中で、次の委員の選定の時には検討させていただきます。終わります。
町長の答弁が終わりました。住谷議員に3回目の質問を許します。
はい、これも要望でいいです。スキー場の運営委員会の中に町民から集める、その中にしかし本当に直接の利害関係者が入っている、ほとんどそうだっていうのは、私はあまり町民から見た中ではもう少し、多額のお金を投資するわけですから、広い意味での人選をした方がいいんじゃないかなという声が大きいと思いますから、まあ検討していただけるということですから検討してください。次の質問に移ります。
住谷議員に、丸5の1回目の質問を許します。
はい、はい、5番目、次の質問に入ります。SRS との その契約再更新に伴う、その湯沢高原の再整備計画が、まあ、さまざまな議論を経て、今年度の整備計画が確定しました。 で、その際に、予算が追加したら、5年後および10年後の投資計画に伴うその事業計画を、スキー場の運営委員会や、観光振興計画の中で検証し、作成した上でまた提示すると。そんな回答をいただいております。ついては、その辺の進捗状況がどうなっているのかちょっとお聞かせください。
住谷議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
湯沢高原のコンセプトでありますけれども、湯沢高原スキー場アルプの里は国内でも類まれな高山植物園と四季折々に変化に富んだ自然をステージに親子3代で楽しめるアットホームな高原リゾートを目指すということであります。営業戦略といたしましては、夏は雲の上の5つのゾーンのお花畑の確立、自然と植物の触れ合い、ボブスレー利用者の利便性の向上と爽快な夏場リフトの乗車体験等であります。また当期はボブスレーリフトの運営により初心者中級者の受け入れを強化するとともに、アスレチックを中心とした山頂スノーランドを開設し、スキー客以外の客を高原に誘導する等でありますが、詳細につきましては運営者であるイサーリスに確認をしていただきたいと思います。次に、投資計画関連でありますが、トリプルリフト及びボブスレーリフトにつきましては、12月10日から12月12日の3日間で運輸局の検査が終了いたしました。また、アスレチックは完成しており、リフトと建物修繕等も予定工事はほぼ終わりました。また、花の植栽につきましては、今年度発注し、来年春植栽するものもあることから、今年度予算の一部を来年度に繰り越しさせていただくことになると思います。また、これらの施設整備や花植栽はほぼ予定通り行われていることから、営業戦略も含め、コンセプトに基づいた湯沢高原の再生が図られるものと期待をしております。
町長の答弁が終わりました。住谷議員に2回目の質問を許します。
はい、今何か事業計画をあれですか、 SRS に確認をしてほしいという話だったような気がしますけれども、今までのその契約は SRS さんに、全て、お任せして、その中から利用料を、4200万ですか、いただいていたと。そういう関係ですから、SRS さんが、独自で、もちろん、いろんな営業施策、事業計画立てた中で、町は、あるいは我々は、利用料をいただけばよかったのかなと。ただ、これからのその契約は、スキー産業は、なんでしょう、装置産業って言いますか、すごくお金がかかるわけですけども、そのお金を5年間で例えば5億以上、あるいは、町が出した計画です、10年間で10億以上その設備投資をする計画を出したわけです。で、我々はその投資する計画は見ましたけども、その売り上げがいくらなのかな、どの程度回収できるのかな、それについては全く提示されてないんです。で、それを SRS さんに聞いてくれっていうのは少し違うような気がします。やはり町としてこれだけのお金を使うんだから、それじゃあ湯沢高原はこういう形にするからこれだけのお金を使うっていうのが普通だと思いますし、それを SRS さんがどうするのか、SRS さんに聞こうと。そうじゃないと思いますよ。SRS さんから出てきたものを、 全くそのままそのこれでいこうということであれば、それが町のその投資に対しての考え方ということで出していただければ、それはそれで結構だと思います。あるいは SRS さんから出てきたものをじっくり検討して、町としてはこういう売上予測だよと、これだけ、例えば夏はマイナスだけども地域に貢献してるからこれはやるんだよとか、冬はこれだけマイナスしてるけれども江沢町としてはこれは継続するんだよと、それはまあお金を使う側がきちんと考えて提示するものだと思います。で、これ以上やると、これ以上何か持ち出しが多くなると財政を圧迫するから、ちょっと、営業形態も考えなきゃいけないかなとかって、その辺は全て今度は新しい契約ですと、我々が考えて我々がそのお金を出さなければいけないだと思います。で、それを SRS とよく打ち合わせをして、一つの湯沢高原のその、まあ、事業計画ということで作り上げて町民にも出さなきゃいけないんだと思いますよ。金額が非常に大きいですから。所長はどう考えますか。
住谷議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
町長、
ま
あ、ちょっと質問が噛み合っていませんけど、私はコンセプトということで、今湯沢高原がについて SRS が営業戦略としてこういうことをやっているということをお話ししたわけで、それをまあ詳細については SRS に確認をしていただきたいということで、経理の問題をしてくれと言ったわけじゃありませんので、その辺一つ間違わないようにしていただきたいと思います。まあ、いずれにしろいろいろな形で、まあ、民間としての、まあ、考えを入れたりした中で、いろいろなことを、まあ、入れてくれているというふうに理解をしております。まあ、そういう中で、まあ、できるだけ、経営に支障が出ないような、また町から投資が増えないような、そういう運営をしていただきたいと思っているのが町長としての立場であります。終わります。
町長の答弁が終わりました。住谷議員に3回目の質問を許します。
はい、すみません、ちょっと私の捉え方が違ったようです。じゃあ最後に1点だけ、投資計画は、投資の計画は5年10年後いただきました。それについての事業計画、売上だとか、あるいはどの程度プラスかマイナスか、予測です、あくまでも。それについてはいわゆる町として、提示をする予定ですか。それだけ聞かせてください。
住谷議員の3回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
はい、町長。
町長、
まあ投資した分の回収だとか、そういうことについては当然やはり公表する必要があるだろうと思っています。
町長の答弁が終わりました。以上をもちまして3番住谷議員の一般質問を終わります。ただいまの時間12時14分です。1時15分まで休憩します。